京都から関東へ、親鸞様は法然様から学ばせていただく他力の教えを、まるで砂漠に水が染み込むようにどんどんと吸収されました。お師匠様の法然様もそのような親鸞様を深く信頼されて、ご自身のご著書である千尺本願念仏集の書き写しを許されました。当時はもちろん今日のような印刷出版はありませんから、本はそれを所持している人から書き写させていただくか見せていただくかしか見る方法がありませんでした。それゆえ当時は人が他人に自分の著書を書き写すことを許すのは本当に信頼する者にしか許されないことでした。親鸞様は33歳の時に法然様からそのご著書の書き写しを許されていることを伺ってみても、法然様から深く信頼されていたことが伺えます。そのようにして、法然様のご指導で、他力信心の道に心開かれ、また法然様のおそばで、他力信心の道を深く学ばれる、充実した日々を過ごされていたのですが、その法然様の名声を妬む者からの訴えによって、法然様、親鸞様をはじめ、多くの門弟が死罪や流罪という厳しい罪に問われる出来事が起こりました。その罪として、お師匠様の法然様は土佐の国に、そして親鸞様は越後の国、今の新潟県に流罪に遭われました。後に親鸞様は、ご自身のご著書の中に、このような許し難い冤罪を厳しく糾弾されています。が、同時に、この流罪は、親鸞様の生涯に大きな転機を与えてくれたのです。それは、一つには、本当に他力の教えを伝えなければならない人たちとは、一体誰なのだろうかという問題との出会いであり、もう一つは越後に流罪に遭われてからの親鸞様を生涯支えられた恵信尼様との出会いです。親鸞様は法然様からお聞かせいただいた他力信心のお救いは、都から遠く離れて、しかも日々を身をすり減らすように生きている人々にこそ伝えられなければならないとの思いに心開かれていかれました。そのようなお立場から、越後の地への流罪を考えるとき、これも阿弥陀様の大きな配慮ではなかろうかと受け止められました。後に流罪が許され、法然様にお会いしたい思いと、新たな地での伝道に心惹かれる思いに悩まれたと思いますが、親鸞様が40歳の時に、法然様が京都で豪情を遂げられたとの知らせを聞かれて、後に移られる関東の地での伝道に邁進される心が決められたのでしょう。